天ぷらそばも家へ帰って一晩寝たらそんなに感触に触らなくなった。学校へ出てみると生徒も出ている。なんだかわけがわからない。それから3日ばかりは無事であったが、4日目の晩に住田というところへ行って団子を送った。この住田というところは温泉のある町で、城下から汽車だと10分ばかり、歩いて30分で行かれる。料理屋も温泉宿も公園もある上に遊郭がある。俺の入った団子屋は遊郭の入り口にあって大変うまいという評判だから、温泉に行った帰りがけにちょっと食ってみた。今度は生徒にも会わなかったから誰も知るまいと思って翌日学校へ行って1時間目の教場へ入ると、団子2皿7銭と書いてある。実際俺は2皿食って7銭払った。どうも厄介な奴らだ。2時間目にもきっと何かあると思うと、遊郭の団子うまいうまいと書いてある。呆れ返った奴らだ。団子がそれで済んだと思ったら、今度は赤手ぬぐいというのが評判になった。何のことだと思ったら、つまらない来歴だ。俺はここへ来てから毎日住田の温泉へ行くことに決めている。他のところは何を見ても東京の足元にも及ばないが、温泉だけは立派なものだ。せっかく来たものだから毎日入ってやろうという気で、晩飯前に運動方々出かける。ところが行くときは必ず西洋手ぬぐいの大きなやつをぶら下げていく。この手ぬぐいが湯に染まった上へ赤い島が流れ出したので、ちょっと見ると紅色に見える。俺はこの手ぬぐいを雪も帰りも、汽車に乗っても歩いても常にぶら下げている。それで生徒が俺のことを赤手ぬぐい、赤手ぬぐいと言うんだそうだ。どうも狭い土地に住んでるとうるさいものだ。まだある。温泉は3階の新築で、上等は浴衣を貸して、流しをつけて8銭で済む。その上に女が天目へ茶を乗せて出す。俺はいつでも上等へ入った。すると40円の月給で毎日上等へ入るのは贅沢だと言い出した。余計なお世話だ。まだある。湯壺は御影石を畳み上げて15畳敷きぐらいの広さに仕切ってある。大抵は13、4人使ってるが、たまには誰もいないことがある。深さは立って乳のあたりまであるから、運動のために湯の中を泳ぐのはなかなか愉快だ。俺は人のいないのを見すましては15畳の湯壺を泳ぎ回って喜んでいた。ところが、ある日3階から威勢よく降りて、今日も泳げるかなとざくろ口を覗いてみると、大きな札へ黒々と、湯の中で泳ぐべからずと書いて貼り付けてある。湯の中で泳ぐものはあまりあるまいから、この貼り札は俺のために特別に新調したのかもしれない。俺はそれから泳ぐのは断念した。泳ぐのは断念したが、学校へ出てみると例の通り黒板に、湯の中で泳ぐべからずと書いてあるのには驚いた。なんだか生徒全体が俺一人を探偵しているように思われた。くさくさした。生徒が何を言ったってやろうと思ったことをやめるような俺ではないが、なんでこんな狭苦しい鼻の先が使えるようなところへ来たのかと思うと情けなくなった。それで家へ帰ると相変わらず骨董攻めである。